今日は民数記の2章です。民数記2章1節から34節まで。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人はおのおのその旗のもと、その父祖の家の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。前方すなわち東側に宿営する者は軍団ごとにユダの宿営の旗のものでなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。彼の軍団は登録された者が74,600人である。その隣に宿営する者はイッサカル部族であり、イッサカル部族の族長はスアルの子ネタヌエルである。彼の軍団は登録された者が54,400人である。ついでゼブルン部族がおり、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。彼の軍団は登録された者が57,400人である。ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は186,400人。彼らが戦闘に進まなければならない。南側にはルベンの宿営の旗の者が軍団ごとにおり、ルベン族の族長はシェデュールの子エリツルである。彼の軍団は登録された者が46,500人である。その隣に宿営する者はシメオン部族であり、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。彼の軍団は登録された者が59,300人である。ついで ガド部族がおり、ガド族の族長はデウエルの子エルヤサフである。彼の軍団は登録された者が45,650人である。ルベンの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は151,450人。彼らは2番目に進まなければならない。次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営はこれらの宿営の中央にあって進まなければならない。彼らが宿営する場合と同じように、おのおの自分の場所について彼らの旗に従って進まなければならない。西側にはエフライムの宿営の旗の者がその軍団ごとにおり、エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。彼の軍団は登録された者が45,000人である。その隣にマナセ部族がおり、マナセ族の族長はベタスルの子ガムリエルである。彼の軍団は登録された者が32,200人である。ついでベニヤミン部族がおり、ベニヤミン族の族長はギデオニの子アビタンである。彼の軍団は登録された者が35,400人である。エフライムの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は108,100人。彼らは3番目に進まなければならない。北側にはダンの宿営の旗の者がその軍団ごとにおり、ダン族の族長はアミシャダイの子アヒエゼルである。彼の軍団は登録された者が62,700人である。その隣に宿営する者はアシェル族であり、アシェル族の族長はオクランの子 パグイエルである。彼の軍団は登録された者が41,500人である。ついでナフタリ部族がおり、ナフタリ族の族長はエナンの子アヒラである。彼の軍団は登録された者が53,400人である。ダンの宿営に属する登録された者の総数は157,600人。彼らはその旗に従って最後に進まなければならない。以上がイスラエル人でその父祖の家ごとに登録された者たちであり、全宿営の軍団ごとに登録された者の総数は603,550人であった。しかしレビ人は主がモーセに命じられたように他のイスラエル人の中で登録されなかった。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、おのおのその氏族ごとに父祖の家ごとに進んだ。アメン。この2章はイスラエルの民がどのようにして宿営するべきか、それがそのイスラエルの民族が宿営するときはですね、みんなそれぞれが好き勝手なところに雑然として住むものではなく、主が命じられた通りにそれぞれの秩序だった住み方があるんです。それはそれぞれ部族ごとにその旗の下に彼らは住まなくてはなりません。整然としたその宿営、その順番はですね、部族ごとの順番があります。まず東側に、何を中心とするかといいますと、17節にレビ族の宿営が、宿営の中央にあって進まなければならないとあります通り、この宿営の中央、それは会見の天幕が中央にあります。会見の天幕がこのイスラエル全部族の宿営の真ん中に位置し、そしてレビ人がその宿営の、会見の天幕の周りに、天幕を張り、そしてその、それに向かって、それに対して東、南、西、北と、そういう順番で、この部族ごとの、その名前が書いてあります。要するに東に3つ、南に3つ、西に3つ、北に3つという、そういう、ちょうど、3で 3×4 の形で、それで真ん中にレビ人が、入るという形ですね。このイスラエルの民がアラノを行進する上でですね、この配置、そしてこの真ん中に会見の天幕、すなわち主の礼拝する場所を据えるということ、これは私たちの信仰生活の歩みのその模型でもあります。私たちもこの地上においてはですね、アラノを行進する民のようで、そしてこれは仮の宿です。イスラエル民族はいつまでも英語アラノに住んでるわけではないんです。やがて約束の土地に入るんですけども、しかしその途中の旅路においてはですね、この、アラノにおけるその決まり事、要するにそれぞれの旗の下の下で主の命じられた通りに秩序だって主が定められた場所に、住まなければならないんです。でこのですね、まず東側の方に、ユダ族、イッサカル族、ゼブルン族、その合計は、186,400人ですね。最も多いです。この、要するに東側、それが先頭になります。そしてその南側、海峡の天幕の南側ですね、そこには、ルベン、シメオン、ガド族、彼らのその総数は15万1450人、ね、 18万に対して15万、まあ、ちょっと少ないですね、南側は。そして中央にレビ族の会、その宿営があり、そしてその最も真ん中には会見の天幕、神様の臨在の幕屋があります。そして西側の方はエフライム族、マナセ、ベニヤ民族、ですから、まあ、ちょうど、ラケルの子供たちですね、ヨセフの子たちがエフライム、マナセ、そしてベニヤミンは、最も末っ子で、まあ、いずれもラケルの子です。そしてこれは最も少ない、10万8100人になります。そして北側の方、北側は、ダン族、アシェル族、ナフタリ族で、北側の方は合計15万7600人、15万台ですので、ちょうど、まあ、北も15万、南も15万という形で、それで、西の方は10万と最も少ない、で南の方は18万と最も多い形ですね。ということはこれ上から見たらどういう形になるでしょうね。真上から見たらちょうど十字架の形になりますね。東側が18万、まあ、ですから、まあこの十字架で言います、この南側、あ、東側ですね、18万、で北の方は10万台で、左右が、ちょうど15万、まあ、ちょうど十字架の形になってますよね。ですから天から見ればこのイスラエル民族の宿営、それは、まあ、まあ本人たちは気づかないんですけど、しかし天から見れば十字架の形をしているわけです、このイスラエル民族のこの宿営の形。そしてその十字架の真ん中にはちょうどレビ族の、宿営、すなわち会見の天幕、神を礼拝する場所がちょうど位置しているわけです。でこの、まあ、会見の天幕もですね、まあ、見てみれば上から見れば十字の形をしているようなところもあります。ちょうどあの神殿の中、まあ、長方形ですね、東西に対して長い辺で、まあ、南北に対しては短い辺の長方形なんですけども、その中はですね、ちょうど、3分の2で、3分の2が聖所で、3分の1が至聖所になり、そしてその、まあ、神殿の垂れ幕が、ね、区切られており、そして至聖所の中には、その契約の箱が安置しており、そして、その聖所の方には、メノラと言われるあの灯火、 また、パンを置く台、でそれから講壇があるんですけども、ですから、まあ、それもまた上から見れば十字の形を、まあ、その新、聖所、至聖所のところを上から見れば、まあ、言ってみれば十字の形をしているようなものです。ですからこのイスラエル民族のこの宿営の形はイエス様を表しているんですね。イエス様を中心とした生活です。皆さん一人一人はキリストの体であり、各々その器官です、部分部分です。その部分部分の、まあ、一人だけを 見るとあまりイエス様の形は見えないな、まあ、思うかもしれません、まあ、とにかく、まあ、一人一人の中にもキリストの似姿があるわけですけれども、しかしそれがまとまってですね、各々がそれぞれの体として器官としてイエス様のご性質を表現していくのであれば、その共同体、教会はキリストの体になります。まさしく天から見れば皆さん一人一人のその集い、それはまさしくイエス様の体そのものです、ね、教会はキリストの体でありとある以上、皆さんはそれぞれキリストの体の部分部分であり、教会はキリストの体です。このイスラエル民族も、まあ、本人たちは、まあ、ちょうど地上で生活する分にはわからないんですけど、しかし天から見れば実はこの十字架の形だった。私たちもですね、地上での生活は、 本当に雑然としていて、まあ、あまり十字架の形は見えてこないかもしれません。しかし、あの綾織物というのは、その糸で織っている部分部分を見ていると、まあ、何の形も浮かばない雑然とした模様のようになるんですけども、しかし、それをですね、遠くから、見れば一つの絵が浮かび上がるようになるんです。織ってる人がですね、まあ、織ってる間その絵は見ることはできません。ちょうど織り上がって、そしてそれを遠くから見た時、絵が浮かび上がってくるように、私たちの地上での歩みもキリストの姿をですね、まあ、一折り一折りしているかのようで、それは間近で見ればわからないかもしれません。しかし天から見れば、それはキリストの模様を織りなしているんです。キリストにあって歩んでいる人は皆そのようなものです。地上での歩みは、その一つ一つはつまらないものに見えるかもしれませんが、でも実は、ね、皆さんも後で振り返ってみれば、人生のあの時、あのことがなければこのことは起きなかった、そしてこのことがなければキリストへと導かれなかった、そしてこのことがあったからこそ今こういうふうにして最善へと整えられて、主を礼拝し、主を本当に心から敬うようになっていった。もしあのことがなければ主を敬う人生はなかっただろう。むしろあの滅んでいく人たちのあの人のように私はなっていただろう。本当にですね、人生のあの部分、この部分に私たちはキリストが織り込まれています。キリストの導きがあの部分、この部分に、生活のあのところ、このところにキリストが織り込まれているんです。さて、この荒野を歩んでいく民、彼らは、会見の天幕を真ん中に据えて歩んでおりました。レビ族、まあ、レビ族は、武装しておりませんの で, で そ, れをその周りをですね、まあ、がっちり武装した残り11部族、12部族として登録されて、レビ族は数えられていないんですけども、このように世に出て戦う人たち、実際に戦闘する、男子の軍隊、彼らはですね、実際に戦闘します。そしてレビ族はですね、目に見えない戦いをしております。霊的な戦いを受け持っております。レビ族はしっかりとですね、他の部族に物理的に守られて、そして、他の部族の10分の1によってしっかり養われてこそ、まあ、レビ族はしっかりと礼拝する場を整え、主に捧げ物を捧げたり、また諸々の務めがなすことができます。このレビ族、まあ、すなわち会見の天幕、イエス様を真ん中に、祭司を真ん中に据えた生活、それこそ私たちは地上で送るべき生活のスタイルであるべきです。確かに世において働き、また世において戦いがありますけれども、しかしその生活の中心にですね、神様を礼拝する場所を真ん中に据えるのであれば、その戦いは必ず勝ちます。イスラエル民族が負け知らずで必ず勝っていったあのカナンの戦争の時は、それはしっかりとですね、この体系が身についていたからです。主の幕屋を真ん中に据えて、そして戦いに出ていき、その祭司によって祝福されて歩む、その生活は祝福の毎日ですけども、しかし主を軽んじて主の御言葉を超えていってしまったり、あるいは主の御言葉に遅れを取ったりしてしまうと、途端に物事がうまくいかなくなるんですね。あやふやに、ふにゃふにゃになってしまうんです。ですからこの荒野を行進した民、彼らは会見の天幕を真ん中に据えて、そしてそれぞれの立ち位置にしっかりとつきついて、そして移動しました。 真ん中を歩むべき部族は真ん中をしっかりと歩み、西側を守るべき部族はしっかりと西側に配置して歩むからこそ彼らは強いんです。それぞれがですね、身勝手にバラバラ、点でバラバラに好き勝手なところに位置してしまうと、その部族は、その全体が弱いものになってしまいます。ですから私たちもキリスト者としての生活はしっかりとですね、礼拝するところを真ん中に据えて、それを中心に一週間を回し、そして皆さん一人一人が神様にここにおれと言われたその場所をしっかりと守り、また定められた仕事をしっかりとなしてですね、そうしてこそ私たちの生活は安泰になるんです。私たちが礼拝する場所を、そこをですね、真ん中に据えないで、それぞれ好き勝手なことをしたら、キリスト者としての生活はそれは破綻してしまいます。この荒野を進んだために、彼らは自分たちでは分からないうちに十字架を表現しておりました。そして私たちもですね、それぞれがキリストの体の各器官、各部分でそれぞれの役割が主から与えられております。それぞれが守るべき領分があります。それぞれが配置されているおるべき場所、立っているべき立ち位置、そこから離れてしまうとうまくいかないんです。主から定められた立ち位置に立って、そこでしっかりとなすべきことを果たしているのであれば、そしてなおかつ礼拝を中心に据えているのであれば、物事は本当にスムーズにうまくいくようになります。それがキリスト者としての生活です。そして皆さん一人一人が十字架を表現するべきです。十字架とは自分に死に、神様に復活の命を吹き込んでいただくことです。私たちキリスト者は本当にこの荒野を行進していくこの民のような、まあ、そのような日々戦いがあるかもしれません。荒野でいろいろ不都合なことを覚えるかもしれませんが、しかし全ての必要は主が養ってくださり、そして全ての戦も主が共にいますのであれば必ず勝利します。この地上での歩みをしっかりと秩序だって、十字架を中心に据え、礼拝を中心に据えて、そしてそれぞれの与えられている立ち位置をしっかりと踏みしめて、そこを守り戦い、そしてやがての地には栄光の約束の地、天の故郷へと凱旋して、そしてこの地上での行った全ての良きことの査定をたくさん天において千千万万と祝福をいただいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この荒野を行進していく民のこの幕屋の配置、そこから十字架が浮かび上がってきました。またレビ人の住むこの会見の天幕を中心にした、礼拝を中心にした歩みから、私たちも日々の生活において礼拝を中心に据えて、神様を礼拝することを真ん中に据えて、そして各々各部族がそれぞれ東を守り、南を守り、北を守り、西を守ったように、私たちもそれぞれ使わされた場所において、また守るべき立ち位置をしっかりと守って、主に導かれた歩みをなしていきますように。私は西じゃなくて北西を守りたいとか、そのような身勝手なことをすれば全体も崩れ、またその人自身も孤立し災いにあってしまいます。どうか私たちが主から与えられた領分をまずしっかりと認知して、そして自分の計りごと、自分の願い、自分の主を離れた将来設計を捨て去って、そして主が定めてくださった立ち位置にしっかりと立って、その場所を守り戦い、そして勝利して、また祝福にあふれたこの地上での旅路を あなたがすべて守り祝福してくださいますように。どうか生徒たち一人一人のその旅路をお守りください。そして祝福してください。勝利させてください。そしてこの地上での旅路を歩んでいく私たち生徒たちであり教会でありますように。教会はキリストの体であり、一人一人はその各機関です。おのおの与えられた分に応じてそのところを守っていって、そうして教会全体が、すなわちキリストの体全体をしっかりと立て上げていくことができますように。ですよ、私たちを、そして教会を祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。